ヨハネの手紙の第一ですけれども、ですね、本当にこの第一の手紙は、新しくイエス様を信じた人には本当にいい箇所になると思いますね。確認する箇所でもあるし、何をもってクリスチャンなのかということをはっきりと知ることができる箇所でもあります。で、ヨハネという人はとても単純にこのものを書くのが上手な人で、その目的もはっきりと書いてるんですね。このためなんだよ、このためなんだよ。例えば、出てくるんですけど、4節見てください。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。だから、本当に喜びに満たされるように。そして例えば2章の1節には、私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。ですね。で、こういうふうに、この罪を犯さないようになるために、私が今このように、こう、なんですか、インストラクション、この、こう、教えを与えてるんだよということをですね、こう言ってるんですね。でとてもわかりやすいですね。で、早速ですね、この読んでみたいと思いますけれども、1節から、まず4節まで見ますよ。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、すなわち命の言葉について、この命が現れ、私たちはそれを見たので、その証をし、あなた方にこの永遠の命を伝えます。すなわち、御父と共にあって、私たちに表された永遠の命です。私たちの見たこと聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちと交わりを持つようになるためです。私たちの交わりとは、御父及び御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書き送るのは、私たちの喜びが全くものとなるためです。まず、永遠の命についての紹介がこの1節と2節に書いてありましたね。永遠の命。永遠の命って聞いたら、面白い、電車に乗ったらですね、広告がありまして、私大好きなんですけど、パイレッツ・オブ・カルビアンが大好きなんですけども、命の泉っていうなんかありましたよね。永遠の命出てきましたね。ここからで、多分聖書を引用してますよ。あれ、聖書を意識して作ったと思うんですけれども、普通私たち考えるときは、永遠に生きることですね。で、今ある命が永遠に続くこと、と考えてしまいますよね。ところが、ヨハネは、そう言ってないんですよ。見てください。聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったものなんですね。で、命の言葉って言ってるんです。これ誰のことなのか、何のことなのか。これが、ヨハネは、ヨハネの福音書ですね。見ると、一章の一節に出てくるんですが、今度はヨハネの福音書なんですよ。そうですね。種類入れておいてください。ちょっと他の方に読んでいただいてもいいですね。まずね、1節から5節、そして14節を、どなたか、読んでくれませんか？誰か読んでくれませんか？読みますか？じゃあ、せいやさん、ちょっと1節から5節と、じゃあ14節までお願いします。
はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。
で、14節。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である、うん、この方は恵みと誠に満ちておられた。
はい、どなたか分かりましたか？イエス・キリストのことです。ですね。言葉があったというふうに言っていますけれども、その言葉というのは実はイエス様ご自身なんですね。これロゴスという、まさにロゴスミニストリーとかロゴスクリスチャンフェローシップのロゴスという言葉なんですね、ギリシャ語では。で、元々の言葉の、そのロゴスの意味というのは、そのギリシャ人が使ってたんですけど、この物事をこの作る背後にあるこう考えという意味だったんですね。だから何かこう形あるものができるためには、その考えがあるからこそ形あるものができるわけですよね。 こう無秩序に偶然にできたわけではないですよね。で、それでそのロゴ、それをロゴスと言ったんですけども、ヨハネはさらに一歩進んで、この考えではなくて考える人がいるんだということなんです。すべてのものが作られているけど、それを考えて、それを作った方がいるんだ。つまり天と地を作ってくださった神様のことを言ってるわけなんです。その神様が人となった。肉を取った。肉体を取った。そして私たちの間に住んでくださった。というのが今読んだところで、それがわかると、この一節と二節がわかるわけなんですよ。戻ってみると、見てください。聞いたもの、目で見たもの、じっと見、また手で触ったもの、命の言葉についてっていうのが、肉体を実際に持っていたということを、ここでヨハネが、なんていうのかな、強調しているわけなんですよ。わかりますか？ね。なんでこんなに強調したのか。異端がいたんです、当時。イエスは、肉体を持っていなかった。だからそれ、持ってるように見えたけど、そうじゃなかったんだ。っていうんですね。神様というと、この遠くのこの宇宙にいて、そしてなんか私たちのこの生活とは、生活のこのなんていうの、これ生々しいというか、なんていうかな、普通の、この小さなことに関するこの生活、そしてまたいろいろあるじゃないですか。人間模様があって、ドラマとかなんかに出てきて、私たちにドラマ以上になんかそういうこと起こりますよね。で、その生活と神様とは別々なんだと、いうふうに思ってたんですよね。でも、ヨハネは、そうじゃないんだよっていう話をここでしてるわけなんです。つまり、イエス様は肉体を持っていたから疲れたし、喉乾くし、私たちと同じように肉体の弱さを持っておられたんだ。そして、だからこそ神であるのに肉体を持っていたから、もうなんか遠くにいるような神様が、今、私たちの生活の真ん中、その真ん中にもう全部関わってくださることができるんだよっていうことなんです。だから神様って言ってですね、こう遠くを見るんじゃなくて、神様の方が降りてきてくださって、そして私たちのうちに住んでくださるようになったんだというのがここで強調していることなんですよ。ね。なんか、普通はクリスチャンになる前、またはなったちょっと後もですね、ステンドグラスがある教会の堂の中で祈れば祈りは汚れるっていうなんかイメージを持ってますよね。ね、前回言いましたっけ、僕が大学でクリスチャンになって、そして先輩、クリスチャンの先輩から言われたのは、トイレで祈るのがいいんだよとかですね。そういうこう本当にこれは神様の領域じゃないとかって思うことってたくさんあるんですよね。でも違うんですよ。全部。しかも人間の罪の中にもいるわけです。それをはっきりと表しているのが、十字架ですよね。十字架って綺麗じゃないんですよ。この、なんですか、ネックレス。どうぞ、パッションっていうね、有名な映画ありますけど、あれ見たらもう、あれだったんです。もう、本当に人間の罪の極致ですね。でもそこにも来てくださった。というのがここで言ってて、この方こそが永遠の命なんだよ。だからこの方を自分が信じて受け入れていることそのものがもう永遠の命なんだよ。だから量じゃなくて質ですね。うん、この生活永遠に続けたいと願いますか？今の生活。それ地獄ですよ。質のない量は地獄ですよ。それを今ここで言ってるわけなんですね。そして、交わりを持つようになるためだと。交わりという言葉、ちょっと普通の日本語では出てこないですよね。普通交流であるとか交際であるとかですね、こう英語だとフェローシップ、だからロゴスクリチャンフェローシップのフェローシップはここから来ています。交わりなんですが、ちょっとね、こう、交わりって言うとなんか、っていうのがあるかもしれませんけども、これ簡単に一つになるって意味なんです。ご飯食べてるときに、こう、一体感って出てくるじゃないですか。同じ釜の飯を食うっていう。まさにその意味なんですね。で、当時の人たちは、一つになるという意味を持っていました。その、一緒にご飯を食べるっていうのが。だから 午前中にも話しましたけれども、ユダヤ人の人は異邦人と一切食事を取らなかったんですね。なぜかというと、異邦人と一つになっちゃいけないと思ったから、それで食事を取らなかったんですが、けれども交わりを持つようになるためなんだと。でどういう交わりなのか、御父および御子イエスキリストとの交わりなんですね。でその御父および御子イエスキリストとの交わりを持っていれば、私たちの交わり、つまり他の人たちとも交われる、その同じように神様から生まれたイエス様を信じている人たち、神様の子供たち同士で交わりを持つことができるんだということなんです。だから一人じゃないんですね。キリストを信じるというのは一人になり得ません。だから教会があるんです。キリストの体があるんです、一つになってます。でこれが国籍も超えます、民族も超えます。私たちはよく知っています、外国に行ってますから。違う言語を話しても、全然違う民族であっても、イエス様を信じていない日本の人たちよりも、全然言語も文化も違う、その同じ信仰を持っている人たちの方が同じ家族だな、という一体感が与えられるわけなんです。で、それがここで言っている交わりなんですね。で、その交わりを持つとどうなるか、喜びが全きものとなるんですよ。全きなるっていうのは満たされるっていうか、本当に喜ぶんだ。喜びってどこから出てくるのか。幸せとちょっと違うでしょう。わかりますか？幸せっていうのは状況ですよ。その環境があれば幸せになれるんですよ。例えば幸せな家庭。ね、幸せっていうのが、例えば女の人だったらやっぱ男性がいて、そして子供がいてっていう家族のことを思いますよね。で、そういう幸せ。というのはいつもいつも状況に左右されています。だからその状況が変われば不幸せになるんですよね。喜びというのは状況に左右されない霊的なものなんです。で、感情以上のもので、感情よりもっと深いものなんです。それが、例えばね、この喜びを知っている人は、例えば自分の愛する人が死んでしまった。でもその人はイエス様を信じていた。キリスト教の葬儀出たことある方、ありますかね、ありますね。悲しいんだけど、嬉しいんです。変なんですね。感情では寂しいですよ。だって離れちゃうんだから。でも、もっといいところにいるんだ。という、喜びがあるんですね。だから、ここで、その喜びというのが神とキリストとの交わりの中にあるところから出てくる喜びなので、決して状況に左右されないんです。これがクリスチャンの醍醐味なんですよね。状況が良くなることを願うよりも、どんな状況の中にいても奪われることがない喜びを持っているんだということなんです。そして5節からです。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行ってはいません。しかしもし神は光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。ということで、今ここで、クリスチャンと言いながら、違うことを行っているときに気をつけなければいけない、ちょうどチェックする時間っていうか、自分をちゃんと点検する時間を持っているわけなんですよ。で、言いながらってありましたよね。ここ見てください。神と交わりがあると言っていながら。でも他のことを行っているわけですよ。だから偽りなんだってこう言ってるわけです。で、私たち、イエス様信じてます。クリスチャンです。と言いながら、こういうことを行ってたら、それは偽りだよって、違うんだよって話をしてるわけ。で、何かというと、光、神が光だって言ってますよね。光って聖書に出てくる光の、 まあ、なんていうのかな、私たちが使う光っていうと、なんか光が見えたとか、なんだかっていうと、悟ったとかですね、理解が与えられたっていう意味で使いますよね。まあ、そういう意味もあるんですが、ここで言ってるのはもっと、清いということです。清い。清いと言っても、なんていうのかな、クリーンな方の清潔の性ではなくて、聖書の方の性ですね。つまり、全然、この、欠陥や、この、過ちや、罪とか、そういうものが全くない状態。もうその人間とかそういうものから隔絶して、完全な状態。これを、ここで言っている、清いということであり、光という意味を表しています。で、神様は本質的にそういう光なんですね。あとは、あとで、ずっとあとで出てきますけども、愛、神は愛であるというふうに言ってるわけです。私たち神様を考えるときにですね、神様愛を持っているではないんですよ。神が愛なんですね。言ってみてわかりますか？だから神が愛ではないことを行うことは不可能なんです。もうそれ、神その本質がもう愛だから。で、ここでも同じ光なんですよ。だから光でないものを何かそれ関わっていくっていうことが不可能な方なんですね。だから、もし私たちが闇の中、つまり罪の中に、悪いことをしている中に歩んでいたら、交わり持てないですよね。持てないんですよ。で、もし、光の中に歩んでいたら、どうですか？7節見てください。私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。これがすごいですね。どうですか？どのぐらいの罪ですか？なんて書いてますか？多くの罪って書いてますか？すべてなんですよ。いや、ちょっと待ってくださいよ。私、あの罪は違うんですよ。あの罪、違う。すべての罪から血が清めるんです。で、血が清めるっていうこともよく知ってください。子供に私たちが聖書を教えてた時あるんですね。何年前かな？もう10年以上前になるかな？ 10 年ぐらい前ですね。ここで、ここじゃなくて、この近くで教えてたんですけども。こうやって教えてました、私。ね、お風呂に入って石鹸使うよねって。ね、綺麗になれるでしょって。じゃあ、心の中の罪どうやって綺麗にしようか。石鹸で綺麗にできるかな？ダメですね。できません。じゃあどうやったら綺麗になるんでしょうか。それで、現代社会の中では、心理学であるとか、ですね、精神医療とかでですね、例えばそういう良心の呵責を覚えているとかによって、病を持っている人たちに治療を与えようとしています。でも、それでは無理なんですね。大体心理学で行うのは、その理想の自分と現実の自分がいて、そのために起こってくる、例えばその心のなんちゅうの葛藤とかストレスとかですね、あるわけなんですよね。で、それで、それを短く、この少なくしていけばいいわけなんです。ですよね。でもこれがですね、心理学はこの自分の理想の自分を落とせばいいって言うんですね。ありのままで自分を受け入れましょう。僕ね、それ大嫌いなんですよ。ごめんなさいね。もしそういうの好きな人がいたらね、ごめんなさい。でもね、僕大嫌いなんです。だってありのままの自分嫌だもん。こっちの方がいいわけでしょ。理想なんだ。イエス様は、こっちに来なさいっておっしゃるんです。こっちが一番いいじゃないですか。いや、それができないから、もうなんかこんなことなんか悩んでるんでしょ。でも私は、道であり、命であり、真理だよ。こうおっしゃってる。で、これを埋める方法が信仰なんですよ。ちょっと待ってください。今のまた、いや違うんです。信じてください。信じたら、もうこうなってるっていうことを理解できます。その一つがここで言っている、すべての罪から清めるんだ。自傷行為ってのありますよね。あれ、やっぱりそういうところから来てるわけですよ。この罪意識から来てるわけです。自傷行為って。もう自傷行為する必要ないんです。気づけてくださった方がいらっしゃるから。そういう、あれなんです。血なんですよ。罪の罰としての血なんです。 それを流してくださったことを心の中で受け入れたら、この良心がね、完全に清められます。こっちの方が。完全に清められます。そして、8節から10節なんですが、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯していないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。ね、また、言うなら言うならって出てきましたよね。二つの偽りがあります。この八節と十節ですね。ね、自分を欺いているっていうことと、そして十節では、神を偽り者とすると。いうふうに。なんでかというと、神様はあなた方は罪人ですと、あなたは罪人ですって言ってるのに、私には罪を犯したことないって言ってるから、神を偽り者としてるって意味なんですよね。で、真ん中が本当なんですね。これは真理を、真実で正しい方って言ってますよね。真理なんですよ。で、私たちはこの二つの偽りを持っている。一つの八節の方は、私に罪はない。性質の話です。で、十節の方が、犯してない行動の話です。罪の話は今日するんでしたっけ？今日ですよね、確かね。罪の話ですね。人間が、罪を持ってます。罪人として生まれました。生まれながらにして持っているんですね。DNA のようにして持っています。で、これが、いやー、わからないって言うならたらですね、赤ちゃんのこと考えてるんです。先生、子供のこと考えてるんです。いや、子供こそ罪を持ってないんじゃないですか。いやいやいや、子供を育てたことのある人は、また自分自身が子供であった時のことを考えてください。自分が中心なんですよ。嘘つきなさいっていうね、お母さんから教えられたでしょうか。なんで教えられてないのに嘘つくんでしょうか。悪口言っては、悪口をどんどん言いなさいって言って悪口を言ってるでしょうか。で、なんでじゃあ悪口を言うんでしょうか。どこから出てくるんでしょうか。イエス様は言われました。ね、外から入るものはですね、全部川や、だからトイレに流される。けれども、内から出るものが私たちを汚す。とこう言ったんですね。例えば、姦淫であるとか、嘘であるとかですね。そういうもの。そういうのはこの心から出てくるんだ。これがここで言っている罪なんですけども、罪ないと言ったらそれは自分を欺いてる。面白いですね。自分に嘘つけるんですよ。普通嘘つくって言うと、どうですか？他人に嘘つけるじゃないですか。ここでは自分に嘘ついてるんですよ。つまり、自分がどういう状態なのかが分かってないってことなんです。自分はこう、まあ普通のね、ちゃんとした人間で罪はないよとかって言って、本当は罪をすごい持ってるのに、自分に目が見えてないんですよ。という意味でここで言ってるわけなんですね。で、そして、この9節見てください。素晴らしい約束です。ぜひこれをですね、今日。暗記するぐらいですね。まあ、また暗記って言うとね、なんかね、学校思い出したんですけれども、暗記と言わないで、心に留めてください。ね。この前習いましたよね。このマーカーでつけるんじゃなくて、何でしたっけ？こっちにマーカーつけろっていうか、なんだっけ？言葉忘れましたけれども、書いてありましたよね。これどうかやってください。いいですか？私たちが自分の罪を、次、言い表すならとあります。で、これ元々のこの言い表す告白というふうに言ってもいいんですけども、同意するという意味なんです。同意する。どういうことか。神が罪だと言っていることに対して同意するということです。だから私は罪を犯しました。例えば嘘をつきました。神の嘘が罪だとおっしゃっているから、私も同意して、私もその罪を罪として認めますっていう、そういう意味です。ただそれだけの意味です。だから認めるということです。正直になって。そうすると何ですか？真実で正しい方ですから、その罪を許してくださるんですよ。すべての悪から私たちを清めてくださるんです。また出ました。すべての悪から。 チョコって許して、あと他のこと許さないよ。どうですか、そういう人に出会ったら。ね、許してくださいって言って。オッケー。チョコっとね、って言って。許してないでしょ許してないんですよ。神様は、すべてなんです。ね。ペテロという人がいました。7回許せばいいですか。イエス様は何て答えたか。7の70倍許しなさい。数えてるうちに忘れていましたよね。490回でしょ ?7 の70倍って。完全に許せってことなんです。で、神様も完全に許して清めてくださる。だから大事なのはイエス様の血を思い出してください。で、もう一つは、この約束を信じてください。告白してください。罪を告白するんです。とっても大事ですね、これね。で、次に、このさっき言ったように罪を犯していないというなら私は神を偽りたものとするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。ということで、交わりをするということ。神様と交わるということ。とっても大事ですね。で、その交わることにおいての、とても大事になることが罪をなんとかちゃんと処理をしなきゃいけないんだよということなんです。で、そのために必要なのが正直に認めるということですね、まずね。光に照らしてもらうということです。そしてそのまま認めて悔い改めるということですね。この前習いましたね。悔い改めることですね。方向を変えることですね。今までそれやってたものをやめて、そして神様に従っていくよっていうことをやっていけばいいんだということですね。どうでしょうか、ね、今日はここまでにしますけれども。わかりやすいですね。とってもわかりやすいです、ね。続けてもしよかったら2章以降も読んでみてくださいね。はい、今日お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、私たち喜びを全く、喜びに満たされたいと願っています。でも邪魔をするのがいつも罪です。でも神様、イエス様の血によって清めてくださり、そして私たちの罪の告白によって、あなたが許しを与えてくださるということを今日知ることができました。罪が私を犯してないとか、そう我慢してたり、黙ってたり、そういう愚かなことをするのではなくて、ちゃんとあなたの前で全部言い表して、そして捨てる勇気を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。アーメン。